Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、はい、この時期はやっぱりシックスメーターでしょうということでお送りいたします。
いよいよ、はい、この時期ですか。
はい、はい、それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ハムのラジオはですね、6月の2日からラジオ成田で放送することになりました。周波数は 83.7MHz、 出力 20W で千葉県成田市に送信所があります。時間は昔に戻りまして夜9時スタート、21時ですね、はいはい、夜に9時スタート、なんと放送時間が、ね、1時間になります、ということでね、はい、それに合わせましてね、ポッドキャストは毎週月曜日配信開始に変更させていただきますのでね、ご了承ください。
はい、よろしくお願いします。
はい。ね、1時間もね、放送時間がありますのでね、はい、お便りを読む時間もたくさんありますのでね、はい、ぜひ、はい、ね、たくさんのお便りをね、お寄せください。お待ちしております。は
い、長いお便りも歓迎です。
はい、大歓迎でございます。はい。
あと、サイマルも聞けるんですね、これ。
はい、そうですね。サイマルもやってますね。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
これからはね、毎週日曜日夜9時はハムのラジオを、ラジオ慣れたからということでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、4月のね、27から28日、はい、これはオールジェイコンテストだったんですけどね、皆さんね、参加されましたでしょうか。
はい。
はい、ちょっと私ドタバタでね、ワッチすらしてます
よ。あ、そうですか。
あ、吉原さんはなんか出ました？
はい、出ました。
はい、
まあ、FT817 で電話部門ということで参加したんですけど、はい、5W で、はい、で、はい、6メーターで。
お、6メーター。
なるほど、今日の話題で。
はい。はい、まあ、イースも残念ながら私が聞いてるときは開けませんでして。
なるほど。
残念ながら。うん、で、ほとんどがグランドウェーブでしたね。
なるほど。
うん。まあ、
今一つの楽し
み、ね。そうなんですよ。イースポ開けでちょっと楽しめるかなと思ったんですけど ね、うんうん、ね。
ちょっと時期的に早いんかな、どうしても。
4月の終わり。
もう、ね、5月、6月、7月
の、ね。ただ、その前の日とかね、何日か後は開けてましたから。
う
ん、
そうですよね、う
ん、ちょっと残念でしたね。
うん、まあちょっと日によってね、どうしても変わりますからね。
はい。
はい。ということでね、はい。皆さんね、どうだったでしょうかね。まだあのね、皆さんのね、レポートもお待ちしておりますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を、本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の特集はね、6メーター、いわゆる 50MHz ですね。これの話です。はい、いよいよね、6メーターがね、もう、順々にね、オープンし始めました。はい、という感じですね。
そうですね。
はい、ということで、ね。はい。これ結構ね、マジックバンドとね、言われる、ね、はい、このバンドなんですけどもね。
はい。
これ突然オープンするという、非常に、
はい。そうなんですよね。
予測が難しいという。
はい。
はい。だからやっぱりね、これ、6メーター結構ワッチが大切だと言ってね、そういうところですよね。はい、それでね、オープンしたらね、もうとんでもなくよくと思うんですよね、これ。
そうなんですよ。
うん。多分みんなよくハマるということでね。
うん、そう、はい、それでハマっちゃうんですよね、
まあ、皆さ
ん、ね。
マニアの方もいらっしゃいますから ね。
はい。はい、VK なんて当たり前という感じでね。はい、南北方向。まあ、HF でも結構ね、VK で、繋がりやすいところなんですけどね。6メーターも本当簡単に、
はい。そうですね。
はい。繋がるということなんですね、うん。
はい。
で、アンテナがね、6メーターということでね、HF を取り越して、これ VHF になるんですけども、
はい、
今日アンテナが短いんですよね。波長が短いんで。
あ、そうです。
ということは、アンテナが比較的小型に作れると。はいはいはい。いうことですね。
ええ、
だから、よく飛ぶんですけども、
ええ、
で、プラス、離得の高いアンテナがね、 あと作れると。
作りやすいですね。
作りやすいですね。
よく飛ぶに加えて、リド、あの、アンテナもね、よく飛ぶアンテナが作れると。
そうなんですよ。
うん。で、よく飛ぶ飛ぶ飛ぶという感じなんですね。
そうですね。はい。さらによく飛ぶということですよね。はい。
そういった、まあ、ちょっとリグとかがね、割と、ハンドヘルドの持っていけばね、山とかね、よく飛ぶ場所へね、移動運用ができるんでね。まあ、これも結構盛んなんですよね。
そうですね。多いですね。
うん。アンテナも小型のもんができますしね。はい、まあ、ホイップのね、あの、アンテナもね。
はい、1.5 メーターで、OK
ね。ね、ついてるんで。はい。はい。それから、もう一つアンテナがね、比較で小型で作りやすいということあるんで、結構自作の方もね、結構多いですよね。
はい。
うん。あの、ヤギ言うてもね、本当はあの、6メーターなんで、まあ、4分の1波長さ、1.5 メーターなんで、まあ、横幅3メーターぐらいの。
はい。
はい。
あの、そういえば、あんま6メーターであの、トラップ入れて聞いたことないですね。フルサイズですね。
ないないね。みんなフルサイズ。
そうです
ね。はい。はい、
うん。ということでね。はい、からエレメント数もね、あの、まあ、3エレ4エレというのは、まあ、日本間に燃えなっちゃって、5エレは当たり前。
はい。
まあ、普通7エレという。
そうなってきましたね、今ね。
そうなんですね。それでも結構小型なんですよね。
そうなんですよね。それほど大きくならない。
うん、そうなんですよ。まあそういうので、から、まあ自作の場合もね、ヤグだけじゃなくて、いろんなやつもね、まあ小型なんで、はい。いろいろと実験をしやすいということでね。
あ、特殊なやつね、スタックにしたり、変テナとか流行りましたよね、昔ね。そうですね。ああいうアンテナをいろいろ作るのがね、そんな難しくないですね。
まあそういうところなんで、まあ電波そのものもね、よく飛ぶ、開ければよく飛ぶというね、
はい。
性質もあるし、それにプラスアンテナが小型で作りやすい。
はい。
ね、リトコの、リトコが稼げると。
はい。
もういいとこずくめですよね、これ
。
あの、開ければという前置詞が作って
る。はい、はい。
これだけですよね。
そこがポイントなんですけど。
はい、そうですよね。はい。それから、ここのバンドね、結構すべてのモードでね、皆さん運用されてるんですよね。
そうですね。
で、CWSSB、で、AM、FM、マリティ、FT8、もう全部揃ってますよね、これ。
はい。
うん。
はい。
うん、まあ、なかなか、いろんなことができる面白いところ。
そうですね。
ね、
う
ん、で、一部の方に、ボイスオブ IP ですね、ボイプのノードも持ってらっしゃる方
がい
らっ
しゃいますね。そうなんですよ。解説されてる方いますね。
だから、HF の上であり、VHF の下であり、結構いろんなことがやってる、ね。うん
はい
バンド。
はい。そうですね。
で、最近ね、まあ、後でも紹介しますけど、HF のね、機械で6メーターおまけでついてるんですよね、最近。
そう。
まあ、おまけって怒られますけど。はい、
もう、
標準装備。
そうですね。もう、HF の延長線ですよね。
う
ん、
そうですね。
だから、中のね、回路も結果的に HF 機と同じことでできるんで、まあ、メーカーとしても作りやすいんですよね。
はい。
うん。
そんな感じがありますね。
そんな感じします。
はい。ということでね、で、まあ、バンド幅がね、それから4メガもあるというね、これすごい、はい、ね。
すごいんですよね。
下の方ではすごいところですよね。はい、上の方行けばね、10メガあったりね、まあ、しますけれども、それはもともとの車差は高いんでね。
うん、
でも6メーター50メガでね、これだけ幅を持ってるというのはね、
うん、
まあ、かつて2メーターもね、昔々はあったんですけどね。
はい。
はい、
うん。ちょっと減っちゃったというところがあります。残念なところがあります。まあ、6メーターはまだまだね、4メガ幅あります。いろんなね、
活用しないとね、そうなんですよね。
せっかくのところがありますんでね。
はい。
それから、ここね、QSO もね、まあ、まあ、開けてない時はね、ほんま見えてるとこしか飛びませんけれども。国内も開ければね、いろんなところ控えるし。
そうですね。日本全国大体どこでも。
うん、そうなんですよ、ね。
ええー。
で、海外もね、開ければ。まあ、VK は割と開きやす、はい、つながりやすいんですけども、まあ、それ以外のところもね、開けるともう
結構、ちょこちょこ。
うん、はい。できますんで、ね。
東南アジア、オセアニアぐらいまでは楽勝にこう、うんうね、結構行けるところですね。ね、
はい。
という感じですよね。まあそういう、まあ面白いところですね。
はい、
まあそういうのもあるんかな。かつてはね、まあアンテナも小さいし、ということで、ね、入門バンドとして結構ね。
言われてましたよね。う
ん、後半でまだご紹介しますけどもね、無線機も結構いろんなあるんですよね、これ。
はい。
不思議とね。
あったんですよねって感じですね。
あった方がいい。過去形の方がいいかな。
過去形になっちゃったんですよ。過
去形に近いかな。そうですね。と思いますね。うん。
まあ逆にそういう意味では先ほど話じゃないですか、HF のね、無線機に標準でもう今入ってるというところがあるんで、
ね。
そうですね。
うん。そういうところもあるかもしれないですね。うん。はい。ということなんですけども。はい、まあまあ先ほど最初にも言いましたけどね。まあ普段、うん。閑散としてるというか、
はい、
どこも聞こえない
というか。そういうこと。
ロードしか聞こえない。それだけですよね。
はい、
でもそういういろんなお楽しみがあるんでね、うん、6メーターにぜひぜひ皆さん出ませんかというのが今日のね、
はい
特集なんですけれども、ね。
はい。はい。
だから、まあ、最初にもね、話しましたけど、やっぱりワッチするというのは非常に重要なバンドなんですよね。
そう思います。
突然開けますんで。
ええ
ー。はい。だからコンディション、掴むというところがやっぱり重要だなと思いますね。
はい。
それから、まあ、それにはね、まあ、一番最初は、まあ、じっくり 次とワッチするなんですけど、まあこれはね、どうしても。まあ、
基本ですよね。
基本なんですけども、うん、まあずっと聞いてるわけにもいかんというのも、ありますし、例えばレフティエイトとかでね、こういう大体出てる曲が、いてる周波数が分かってるところというのはね、
はい、
聞き、ワッチしやすいんでね。
そうですね。
で、FT8 系ですとね、記録残りますんでね。
はいはいはい。
まあ、そこで、あ、この時間開けてたの、出したこの時間出てみようとね、なりますんでね。
はい、
で、FT がね、50.313MHz。50.313MHz。これ一応標準の、ね、調査なんで。まあ、ここに合わせておけばね、聞こえるということですね。
そうですね。なんか、オープンすればそこに。
そうなんですよ。はい。
見えてきますね。
そうですね。
はい。
から、あと、ビーコンですね。うん、結構ビーコンってね、6メーター多いんですよね。
はい。
ということは、皆さん大好きだということはよくわかると思うんですけど、
ね。そうですね。これが必要だってことですよね。
そうなんですよ。
はい。
で、日本で代表的なやつはね、JS-IGY。これ、伊勢のまあ、IGY のまあ、いろんな調査出てますけどね。
はい。
ここは50.010MHz、うん。ここでね、出てます。それから、J6YBR。これがある 50.017MHz。これ宮崎ですね。
はいはいはい。
九州の方ですけどね。
はい。
それから JR8YPC。はい。これ 50.480。はい。石狩郡なんで、これ北海道ですね。
ええ。
だから6、2、8とね。はい、まあ、日本の、まあ、大きな参加者
が大体出てるようなんでね。うん、
だからまあ、聞こえ、ここが聞こえるかどうかでね、結構。うん、わかりますんでね。で、これ以外にもね、いろんなビーコン、日本だけじゃなくてね、世界中にありますんで、
ね。ありますね。
はい。うん、
はい。
から、あと、クラスターとかから、デジタルの場合、PSK レポーターですね。
はい。
うん。クラスターの場合はね、ほんと開ければね、みんなワンサカとクラスターがありますからね。
はい。
だからそういう意味で、いろんなね、クラスターとか PSK レポーターとかね、まあ、それ他いろんなね、そういうものを駆使してね、まあ、コンディションをつかむと。
はい。
はい。いうところですね。まあ、ここは、まあ、やっぱり、まあ、最終的には経験になりますんでね。
そうですね。
うん、そういうところでね。
じっくりずっと聞いて経験をね、積むこと大事ですね。
はい。
はい。ということでね、はい。で、6メーター聞こえ出したということで。後半ね、ちょっと、リグの話とかね、まあ、いろんな話ちょっとね、うん。読めないまま話してみようと思いますんでね。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
はい、行きまーす。ジュリエット、フロリダ8、デルタ、シアラーノベンバ、北海道千歳市からやってきました。今日はですね、昨日から入ってたんですけども、私も身内が震災の被害に遭って、田舎の方に行ってきました。松島の方ですね。昨日見てきて、小釜の方も見てきました状況ですね。まだ復興がね、進んでるとはいえね、完全ではないなと思って、見て、一通り見てきました。で、今日はね、復興フェスティバルということで、いろいろ震災のどういうね、アマチュア無線がどのように役に立っていくかなっていうのをね、実際にいろいろパネルとか展示を見て、勉強していきたいと思ってます。そういうのをね、広めていきたいなと思ってますので、ゆっくり見ていきます。どうもよろしくお願いします。ハムのラジオみんな見るよ聞くよだね
それではここで QCQ 企画からの知らせです。QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。衛星通信や携帯電話の基地局などの無線設備の操作や監督ができる多くの無線技術者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年間蓄えたノウハウをフル活用、あなたの学習を全力でサポートいたします。現在2019年10月期のお申し込みを受付中です。そして一山二山の通信教育講座では現在8月期のお申し込みを受付中です。当社の通信教育講座を受講された方の合格率は 75% です。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。40代男性の方、おかげさまで合格することができました。疑問点に対してもメールで回答いただき、理解が深まる手助けとなりました。ありがとうございました。70代男性の方、独学で勉強するよりも効率的であり、特に直前対策資料は大いに役に立ったと思います。大変ありがとうございました。あなたも上級資格を目指しませんか？お申し込みをお待ちしております。また QCQ 企画では全国各地で3アマ4アマそして2陸特3陸特の養成家庭講習会を実施しております。講習会の具体的な開催場所、日程については QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。 以上 QCQ 企画からの知らせでした。
10代20代の無線ファンの皆さんこんばんは。ヤングスターズオンザエア YOTA です。アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指して若手の皆さんが楽しめる企画作りをしています。この春からハムのラジオと YOTA のコラボ企画、若者無線電話相談室がスタートします。日頃無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、モヤモヤしていることをぜひ番組にぶつけてください。ベテランの方が直接答えてくださいます。番組では皆さんの質問を募集いたします。番組のウェブサイトの応募フォームに記入していただくか、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上、専用のメールアドレス、yota@hamsradio.net、ヤンキーオスカータンゴアルファアットマーク、hamsradio.net、こちらまでお送りください。匿名希望の方は実名ではなく、ニックネームでも構いません。第1回の質問テーマは、コンテストのこと。そして、世界のアマチュア無線と DX 通信の予定です。これ以外の内容でも、電波や無線通信に関することなら何でも結構です。皆さんの疑問、質問、お待ちしております。
はい、JR2XMH。はい、今日は静岡から東北復興アマチュア無線フェスティバルの会場から楽しい雰囲気をお届けして、終わりたいです。ハムのラジオ、いつも聞いてます。頑張って。
はい。ということでね、後半はね、QS をするのにはね、無線機。まあ、これ当然ですよね。
そうです。
ということでね、どんなものがあるかちょっと見ていきたいなと思いますので、ね。はい。前半でもね、話しましたけどね、まあ、当然 HF 機のほとんどのやつは、最近のやつは、ね、標準装備で入ってますね。
そうですね。
だから、まあ、50メガはね、いわゆる VHF になるんで、HF プラス50メガで、まあ、大体そういう表現でね。
書いてあります。
カタログに載ってますよね。
はい。
はい。それから、昔はね、いわゆる HF 機で6メーターに上がるトランスパーターというのがありましてね。
懐かしいと思う、はい、使いましたね。いう方いらっしゃると思いますけど。
は
い。
ね、
FTV650 とかね、
うん。はいはいはい。
から、塗料から、まあ当時塗料ですね。TV506 とかね。
はい。
いろんな
ありました。
はい。から、塗料の TX88D とか 310 シリーズに、これ実は50メガ実装されてたんですよね。
乗ってたんですね。
ちょっと知らなかったんです。
いや、TX88A から50メガ
ついてるんですね。
はいはい。
はい。
やっぱり皆さん大好きなんですね。はい、うん。それから、まあ、HF 系のね、オールモード機というやつも、だいたい50メガ入っててね。FT818、857、897、991とかね。
はいはい、はい。
そっちも入ってますよね。から、アイコンから IC7200。これにも当然、入ってます、
ね。入ってますね。
はい。それから、現在ね、ディレクターに調べていただきますとね、メーカー製の6メーター専用機はね、
はい、
アルインコのモービル機の DR06、これだけだそうですね。
そうなんですよ。
ちょっと残念
は
残念、
ね。モノバンド機はこれ一つで、
そうですよね。
しかも FM なんですね。
そうですよね。
モービル用なんで。はい。
ということは、今は、やっぱり中古品を探すというのはやっぱ大きくなると。
そういうことになります。
すね、
ということで、やっぱりヤフオクとかでね、
はい、
見ると、
あるわあるわ
と。結構出てるんですよ、ね。
出てます、はい、結構。は
い、で、ここでね、ヤフオクでね、はい、購入するのはいいんですけれども、これじゃ注意しないといけないのが、
はい、
スピリアス確認保証リストに掲載されてるかどうかですね。
そうですね。
はい。これ、ジャードのね、ホームページに載ってますので、これぜひね、見てからね、
はい、
ポチった方がいいと思います、ね。
そう思います。
はい。
はい、
まあ、スプレス確認はね、有料でね、ジャードの方でできますんで、自分で行ってもできますんでね。
はい。
うん、そういうのを利用してみるというのは、まあ、一つ、なんか経験になるので。
あ、それはありますよね。
うん、いいかもしれないですよね。
うん、あとはスペアナーお持ちであればね、いいんですけどね。
そうですね、いいんですけどね。
まあ、ね、持ってない人多いですもんね。
はい。
ちょっとなかなかね、お値段が、ね。
買えませんからね。
はい。はい。という感じですね。
はい。
それから、まあ、先ほどのジャードのスピリアス確認保証可能リストにね、掲載されてもらうと、少しピックアップしますと、
はいはいはい、
結構載ってるんですよね、ちゃんとね。
そうなんですよ。うん、
みずほのピコ6、MX6。
はい、これが乗ってるのは嬉しいですよね。
そうですよね。これ結構持ってる方多いと思うんですよね。
思います。
うん。から、みずほでもね、いろんな機器出てます
し、はいはい、
そういうのもあります。から、AS の FT625 とかね、
はい、
55。これも全部 OK。はい、
あと、690とかね。
そうですね。
FT690。これ、マーク2と古いやつも乗ってるんで。
乗ってるということで、
ね。これ結構いいですね。
そうですよね。
うん。
から、アイコムから IC50551575 とかね。
はいはい、
これも6メーターでも全部乗ってますよね。
はい。
から、ケンウドからね、TR9300。
はい。
うん。TS60、TS600 とかね。
はい、
うん、結構、
有名な。結構古いモデルが大丈夫ですね。
ありますね。
から、まあちょっと会社があり、今はないと言われるんですが、東京ハイパワー。はい。HT106。はい。HT750。
これ750ってハンディなんですよね。
ハンディですよね。
これ、ソタとかではね、非常にいいと思
います。便利だと思います。移動にはね。
移動にはね。
はい。
それから、ナショナルのね、RZX601。
はい。
これは有名なリグですね。
有名なリグです。
これも OK ということでね。
はい。
うん、R インクは DX70 という。HF と50メガのモービルなんです
ね。はい、そうですね。今の891みたいなやつですね。
そうですね。
はい、そうです
ね。そうやって見ていくとね、結構使えるものがありますんで。
ありますね。
それちょっと、まあ、一回ヤフオクね、ポチる前にちょっと確認だけね。
はい、
そうですね。してたんですね。
ジャードの、確認保証で、申請できます、
ね。そうすると書類審査だけで通るので ね、すごく楽になります。
はい。そう
ですね、
はい、それから6メーターの出力のパワーなんですけれども、うん、例えばのイエスポがね、出るとね、まあ先、飛んだらよう飛ぶよというのはそこなんですけど、
はいはいはい、
イエスポが出ればね、ここら気をつけようとしたらね、もう10ワットあればもう十分。
十分ですね。
大体できますよね。
5ワットでも結構いける、ね、楽しめます。はい。
はあ、うん、から、まあ、海外とやると結構マルチホップという言葉はね、シックスペーターの時出てくるんですけど、要するに空と海をパカパカパカパカ。
何回も往復するよと。
はい。というやつね。そういう時はやっぱりちょっとパワーが欲しいなというのはどうしても
そうですね。
海外というやつはね。はい、まあ、そんな感じですね。うん、はい。から、アンテナなんですけれども、
はい。
まあ、やっぱり、いいアンテナはね、やっぱり欲しいなと。
そうですね。う
ん、まあ、小型なんで、割と、ね、原因の高いアンテナ作りやすい。
作りやすいと思います、うん。
で、やっぱり高さですね。
はいはい、はい、はい。
地上高もね、うん、重要なんで。
結構重要ですね。
まあ、そうです。まあ、原因と高さというのは、これは別に6メーターに限らずなんですけども、うん、まあ、特にやっぱり6メーターでね、ちょっと遠くを狙いたいときはね、そういうこと。はい、
うん、ね、まあ、6メーター、相対的に波長に比べて高くできますからね。
そうですよね。
波長が短いんでね。
うん、はい。各社からね、ヤギアンテナね、結構出てるんです。やっぱりこれ6メーターが皆さん大好きというのは象徴してるんじゃないかなと思いますけど、
ね、
はい。
まだまだ市販されてますね、たくさんね。
手軽な小型のもんでしたらね、やっぱり 2L1B9 とかね。
はい。
はいはい。
まあ、もう当然フルサイズ。それから、本格的なものになると、もう 6L 以上のヤギでもね、はいはい、まあそんなにでかくない。
はい。
ですよね。はい、うん。から、変わり種ではね、やっぱりスイスクワッドとかね、やっぱりクワッド系も割と小型にできるんで、
はい。
ね、スイスクワッド結構原因ありますんでね、これね。
そうですね。
ちょっと変な形してますけど。
そうなんですよ。
はい。
でもね、これよく飛ぶらしくてね。
そうなんですよ。まあ、私ね、70センチのね、スイスクワッド持ってたんですよ、2L のやつ。
ああ、
はい、はい。2L とか、2L の2段スタック、2段スタックから、横に2段です。あ、結構飛びましたよ。
はい。
うん。という感じですね。
はい。
あと自作ですね。まあ、これ、ダイポールで、まあ、とりあえずは、ね、はい、出る、まあ、短いんで。
ええ、
うん、はい。できますし。
できます。
それから、テルピが地デジに移行しましたんでね、VHF の、ええ、VHF のね、アンテナ残骸があると思うんです。
ええ、
ちょっと繋ぎ合わせて。
はい。
ね、VHF のローバンドの台座だったら、2つ繋ぐと6メーターに近くなります、ね。
ああ、なりますから。
はい、なるほど
、うん、アルミのね、やつなんで、まあ、割と手軽に、
ね。そうそう。ブームの部分なんかも利用できるんでね。
そうなんです。
そうですよね。
はい、
なんかディレクターもそれで
作った。はいはいはい。テレビアンテナの残骸集めてきて、ダイポール作ったんですけど。はいはい、
なんか、QS できたんですか
?JT65 の時代ですけど、はい、ウクライナまで一応飛びました。
ヨーロッパですよ。
はいはいはい。ヨーロッパじゃないんですね。
ウクライナってヨーロッパなかったっけ、
アジアの端っこなんです。
そうか、はい、アジアの端っこか。
はい。
うん、でもまあもうほとんどヨーロッパ。
そうですね。近いんですけど。
そうですよね。
はい。
もうちょいっていう感じ。
もうちょいって感じです。まあ相手が良かったんでしょうね、きっとね。
で、あとは垂直系がいいのか水平系がいいのかが、そこら辺がちょっと微妙なところ
ですね。そうなんですよね。ただ皆さんヤギ使われたりダイポールとか
で結構水平系なんですよね。
うん。やっぱり地上波でやるんなら水平系が、そうですね。
はい、
うん、
私とこ、私ね、一応垂直の8分の5のね、2段なんですけども。
それ
原因
ありますよね。
普段あんまり、うん、原因はあるんですけどね、なんか、まあ普段あんまり聞こえてないところがあるんですけど、
はい、
あんまりうまいことできてないですね、はい、今のところ。
うん、
まあ、ちょっとワッチ不足というのが大きいんですけどね。
やっぱりね、打ち上げ価格低いんで、国内にはちょっと無理かな、っていう感じが、
う
ん、
そういうことね、
はい。
ありますね。
だと思いますね。
うん、
その水平の方が使い道が広いかもしれない、はい、
そうですね。
はい、今のところそうですね。
はい。
まあ、ということでね、まあ、いろんな工夫のできるね、バンドですし、
はい、
開けたらバカ開きしますしね。
はい。
はい。はい、面白いバンド、ぜひぜひ皆さんね、面白い6メーターに出られるようにね、準備しませんかということでね。はい。はい、まあ、これからシーズンになりますんでね。
はい。
ぜひぜひ。今のうちに準備していきましょう。
はい。ありがとうございます。
はい。ほら、仙台の JR7LOS 鈴木だ。やっとハムのラジオの皆さん来てくれたっちゃね。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はお便りご紹介したいと思いますのでね。はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のお便りです。JR6INO 藤井さんからいただきました。ありがとうございます。荷山試験での失敗かなというお便りです。はい、こんにちは。先日は3月の特集のアマチュア無線の魅力を考える。ご紹介いただきありがとうございます。ありがとうございました。つい先日風邪をひいて寝込んだのですが、ずっとハムのラジオ、まだ聞いていない放送を聞いて退屈しませんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい。ちょっとでもね、お役に立ててよかったです。
はい、そう思います。
はい。カムバックにあたって上級免許を取得したのですが、この時のことでご紹介した、ね、話があり、メールいたしました。
はい。
2回目のカムバックをした平成16年の頃、4アマしか持っていなかった私は、上級を目指そうかと考えていました。
はい。
当時、電気通信術の試験が緩和されることを知らなかった私は、1アマは和分があると思い込んでいたので、まずは2アマからと思って、はい、オーブン45文字。毎分のニヤマ用の CD を買って、会社の通勤中にずっと、受信練習をしました。
うん、
50文字、を受信できるようになったので、平成17年にニヤマを受験しました。
はい、
実はニヤマも緩和されて25文字になる直前でしたが、これも知りませんでしたということですね。
そうでしたか。
最初に無線工学だったかながあって、合格ラインは超えた手応えがあったんですが、その後電気通信術の受験、最終をスラスラ聞き取った結果を書いていたのですが、緊張も手伝ってか、一瞬聞き逃してしまった後、なんとか繋いだのですが、終了後とても合格点に達したわとは思えず、がっくり。筆記は自信があったのですが、午後は受けても無駄と思って受験することなく家に帰りました。
あらら。
しばらくして通知が来た結果を見たら、なんと、電気通信術が合格でしたということで。
あらー、
いうことでね。はい、後半の筆記は自信があったので、受けてよかったなということでね、点ということです。
残念でした。
はい。再び2山を受けることにしたのですが、受験について調べているとき、1山の馬分を廃し、応募は25文字になっていることが分かりました。ということは、1山でも電気通信術は、応募45文字で合格しているので、受験不要。工学と法規だけで勉強すれば1山が取れるということが分かったので、
はい、
どうせ勉強をやり直すのであれば、1山と思って1山の勉強をして、平成19年に1山を受験して合格することができました。
よかったです。
おめでとうございます。電気通信術が緩和することがもっと早く分かっていれば効率よく受験をすることができたかと思いますが、 CW の練習と荷山の勉強は無駄にはなっていませんので、はい、それですと思っています。
そうですね。
まあ勉強はね、別に無駄にはなりませんので、どうせはCW やるときはやらなければいけない、はい、ところですので、
はい
はいはい、
平成7年から平成23年にかけて3アマ以上受けた人は、同じような失敗をというか、経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということです。はい。ありがとうございます。はい、次のお便りです。
はい、
JF1TWO、佐伯さんからいただきました。
ありがとうございます。
プレゼントに届きました。
はい。よかったよかった。
はい。お返事が遅くなりました。プレゼントのステッカーが到着しました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
最近はずっとハムズレディオを聞いていなかったのですが、ふと思い出してウェブサイトを訪ねてみたところ、特集企画、アマチュア無線の魅力を考えるがあったので、応募してみました。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
エイプリルフール企画、1ミリワットのハム専門中波放送という話、とても面白かったです。ということで、1メガワット、1000キロワットというと、北朝鮮や旧ソ連などの思い出させられますね。ということで、ね、はい、結構ね、共産圏の、ね、放送局はね、非常に
パワ
ーね、出してましたね。普通の局もね、まあ、1メガまでいきませんけど、ね、結構やっぱり強い、ね、曲多いですけど、
ね。多いですね。
はい。ということで、ね、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、次のお便りです。
はい。
JE8FWP 川本さんがいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、JE8FWP です。二十数年ぶりの再開局で3年目になります。
はい。
最近何度か放送を聞いております。アマチュア無線奥が深いですね。ということですね。はい。ありがとうございます。当局もよく YL なので初めてきっかけを聞かれます。当局の場合は BCL かな、
はい、
幼少時代からうちの家電壊れたテレビなどね、分解して一人遊びが始まりかも、ということで、
ね、はい、すごいですね。
すごいですね。はい、
うん、
家族で無線をやってる人はいませんでした、
ということで。ああ、そうですか。
開局当時は開局理由をよく聞かれ、子供でしたので身内にもいなく、面倒で突然変異ですと答えていました。なるほど、突然変異ね。
なるほど、
はい。そうですね、幼少時代から 家電の壊れたものをテレビなどを分解して一人遊びという、うん、なかなか、
なかなかのもんですよ。
なかなかのもんですよ。
はい。
はい。長い QRT から目覚め、今では毎朝、毎日、コマーシャル前に一波出しています。
はい。
毎日、毎朝、コマーシャル前に7メガから21メガということで、ね、続けて1年半経ちます。
ああ。
毎日お声掛けいただく局長さんもいります。ああ、おかげさまで続いていますということで、ね。
はい。はい。
やっぱりQS 相手がいらっしゃるといいですね。
いいですね。
はい。どうして毎朝忙しいのにと聞かれる時もあります。
はい。
これもまた長くなるので次回にということ
で。
ぜひ。ぜひぜひ、
ね、お話しております。
お待ちしております。
はい。
7メガ、18、21、24、29、50メガ、144、SSB、AM、FM、C4、FM。すごいですね。出ていますということで。
全部出てますね。
全部出てます
ね。全部ですね。
はい。CW は電子新旧時代に撮りましたが、勉強し直さないとということでね。
はい。
すぐ勘を戻りますんでね。はい。大丈夫です、大丈夫です。はい。
はい、
という私も、ね、いつもお嬢さんに怒られてますけど、ね。
はい。お待ちしております。
はい。はい。はいはい、ということで、ね、ね、勘を取りますとね、一旦やってるとね、難しくないです。はい。
はい。
はい。それはその通りでございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい。では次のお便りです。JS2AZ 森林さんからいただきました。
ありがとうございます
。ます いつも番組ありがとうございます。楽しく拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日に飛び込んできたビッグニュース。
はい。
今日はエイプリルフールではなかったよね。と最初思ってしまいました。はい。出力メガワット。ミリワットで、ということでね、メガワットではないし、これは本物だということで、放送決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
しかも1時間番組。
はい。
これはとても楽しみです、ということで。
ちょっと大変ですけどね。
はい。まあ一応20ワットでね、成田からね、放送しますので。
はい。
ちょっと関西で聞くのはね、ちょっと大変ですけれどもね、e スポーを楽しみにしてください。
あれ
はい。まあFM ね、場合によっては中国の曲とかね、聞こえますんでね。
そっちはよく聞こえるんですよね。
ですよね。ところ、国内の GX でなかなか
ちょっと難しいですね。
あんまり聞こえないですね。
そうですね。メテオスキャッターですね。流星群の時によくね、放送局。
ああ、
うん。まあ、しますと番組分かってるんで。
ええ、はい。
よく聞くんですけど、それ以外とあんまりそういえば。
聞かないですね。
ね、聞かない。
遠くのコミュニティはまだ聞いたことないです。
うん、そうですよね。
はい、
うん。はい。まあ、ということなんですけど、まあ、それも一つ楽しみですね。もし、聞こえたらね、放送局に、レポートすればね、ベリカードをいただけます、
ね。
はい、
そうですね。
はい。
そうですね。
はい。ということでね。はい。まあ、ちょっとね、横道いつもすれましたけど、1時間番組ということで、これはとても楽しみにしてます。
ありがとうございます。
相変わらず直接派で聞けませんので、ポッドキャストになりますが、テーマソングもリニューアル、もしくは復活を期待しております。ありがとうございます。ますます目、耳が離せない。
そうです。
これからもね、情報満載の番組をよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、皆さんね、ご期待に添えますようにね、頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日のね、最後のお便りです。
はい。
7N4GIB 加藤さんがいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラズベリーパイ3、モデル B プラスを買いましたということで、
ね。最新版ですね。
最新版ですね。
はい。
毎週ハモのラジオを拝聴して楽しんでいます。
ありがとうございます。
先日、ラズベリーパイ3、モデル B プラスと、ラズベリーパイ3、超入門の本、これを買いました。
はい。はい、
これから OS をインストールして学習するのですが、OS がリラックスで使い慣れた OS とは違い、わけわからんですということ、
はい、
ここからの勉強となり、最終的にはラズベリーパイで電子回路を操作して、うん、電子工作してみたいです。はい、ぜひ番組でラズベリーパイの特集をやってください。
そうですね。
よろしくお願いします。ということで、
はい。またやらないといけないですね。
またやらないといけないですね。
はい。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい。ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ポッドキャストをね、お聞きいただきますのにはね、ハモのラジオのホームページ、 これはね、インターネットでハムのラジオで検索していただきますとね、すぐ出てきますのでね、そちらのでお聞きください。はい、またポッドキャストを聞くアプリケーションですね、iTunes、Stitcher、これでも聞けますのでね、ハムのラジオでね、検索してください。出てきますのでね、ぜひ、お楽しみください。
はい。
から、ハムのラジオでは、ジングルお便りを募集しております。メールでの先は、ham@hamsradio.net。ham@hamsradio.net こちらの方にね、お送りください。また、お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページからも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。どうも今日はありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
73、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。